ああ、そうですね。シミュレーション RPG としてもちょっとシステムは変わってたりするしね。
そうだよね。
ああ、
こう。
これはベーシックな SRPG ではないから。
ないよね。
ないよ。
俺が SRPG をあんまりやり慣れてないっていうのも、
うん。
まあ、あるのかもしれないけど、あんまこうやったことないゲームやってて面白いのね。で、ドミニクもちょっと、こっちまでやってるってことなんで。
はい。まあ、俺は割と否定的なんですけどね、逆に。
あ、そうなの？
はい、どうぞどうぞ。それでも。俺は
あ、
その
そう。
否定的な理由をちょっと話したいので。
聞きてえ、でも。
正直そんなに好きではない。っていうか、俺途中までっていうのが途中でやめてるに近いから。
あ、そうなん
何
だ。
日やってないかは思い出してないぐらいやってないです。
あ、そうなんだ。
う
でもじゃあ、わかった。こう、俺はこういうところが
ん。うん。っ
面白かったよっていう
ていう
話
話
を。
をしてもらえればいいと思いますよ。
なんか、逆に聞きたいけどね。
俺は多分、一般的な意見ではないとは思うので。別にこれが全ての意見だとも俺は思ってないし、別にこれは受けるのは受けるだろうなとは思ってるし、ただ俺的に面白いか面白くないかで言うと、面白くはなかった
ああ、そっか。
状態ですね、今のところ。
わかりました。
はい。まあまあまあ。SRPG っていうのはね、その派閥がいっぱいあるんですよ、そもそもっていうものではある
まあ、
と思うので。
このね、ラジオでも、カガゲーの話とか、ドミニクしてくれたもんね。
はい。それだけやっぱり奥が深い、プラス、作品ごとの毛色っていうのがめちゃくちゃ出やすいシステムなのね。うん。なので、それについて話せればまあ面白いんじゃないかなと思いますね。
分かった。なんか多分ね、そこはドミニ
は
ク
い。
の方がいっぱい詳しいとこあると思うんで、また。
はい。というところで、本日のドラスビはユニコーンオーバーロード。では、タイトルコールお願いし
で、お、サ
ます。サ
ブ
ブ
カ
カ
ル
ル
のの
ぬ
ぬ
か
か
る
る
み。
み。第172回ユニコーンオーバーロード。 SRPG というのはいろいろな難しさがありますね。初めのはもうどんどんと気に入ったところを述べていっていただいて。 わかりま
もう
した、わかり
全
まし
然
た。まあそうね、こう SRPG 初心者ですよ、僕は全然。
大人になってからやってないんじゃない？あ、スパロボ以外、スパロボぐらいか。
スパロボをちょっとやってた、やった。まあ、ちょっとしたら一応3作、4作くらいやったかな。っていうのと、ゲームボーイアドバンスのファイアーエムブレム、
ああ、はいはいはいはい。
まあ、ちょっと触ってみたりして、まあ、面白かったりして。で、
うん。
まあそれぐらいの感じで、まあ、ユニコーンオーバーロード。一応こう SRPG っていうのはこう情報として入ってきてたから、まあまあどんな感じなんかなと思って触ってみたんだけど、やっぱこう俺が今まで触れてきた SRPG と違うのは、まあ、エスパロボにしろファイアーエンブレムにしろさ、こう敵と接触すると戦闘することになるじゃないですか。ユニコーンオーバーロードはこの事前にどういう行動を取るかっていうのはさ、こうプログラム的にしとかなあかんやんか。
いわゆるガンビットですね。
やみくもにその同じ単位に相性のいいユニット同士を入れてもうまく働いてくれなかったりするのよね。そういうふうに考えて組むっていうことがなかったから、この間ゲームの中でこれまでね。
まあ、事前に何かをしておくっていうゲーム性が、まあ、そもそもグッサが触れてきてはないよね。
そうなんすよ。そういうゲーム性を俺が初めて触れたから、最初全然こううまく動いてくれない、自分の組んだ隊たちが。なんだけど、それをこう、こうやったら動くんじゃないのかってこう考えていって、その通りの命令をちゃんとうまく組むことができて、思い通り動いて、ちゃんと敵を倒した時の気持ちよさっていう体験は、これまでゲームではなかったのね、あんまり俺は。だから、あ、こういうふうな頭の使い方をするゲームがあるんだっていう、そのユニット同士の相性とかもあるわけよ。その牙が歩兵に強くてとか考えることが、なんか今までやったゲームの中で結構多いなと俺は思ってて、新鮮だし面白いしなっていう印象ではあるんやけど、他にもいっぱいいいとこ、ここが一番強いところかな。
試行錯誤ができるっていうところ。まあ、試行錯誤を求められるゲーム性っていうものに、まあ、そもそもなっているっていうのは一個ありますよね。 そもそもユニットごとの相性があったり、装備品のでプラスされる行動だったりとかで、まあ、行動がガンビット式になってるっていうところも全部そうですし、
そう、
うん、そこがね、あの、うん、面白いところだというのは俺もわかるんですけれど、
お、
あの、答えがわかりやすすぎるというか、正直あの簡単すぎる。
あー、そうか、
うん。あとあの戦闘予測がねあるじゃないですか、うん、このゲーム。まあ大体の SRPG にあんのよ。駒を動かして敵と攻撃するときに何パーセント当たりやすいです、相手の攻撃はこれです、どれぐらい HP 減りますっていうのがあるんですけど、このゲーム、
ね、
完璧な戦闘予測をしてしまうがゆえに、はい、クリティカルだろうがミスだろうが全部戦闘予測に反映されるのよ。あのね、何回もこう接触して、決定キャンセル決定キャンセルやれば、あの普通に結果いじれんねんか。それに気づいてしまった瞬間、一気に面白くなかった、このゲームが。
そうなんだこれ、
はい、完璧な戦闘予測すぎる。あれは
今
あの事前準備だけで全部終わるのよ。だから本当に操作しなくていい。
要はこのドミニクはさ、簡単すぎるって言ってるやんか、うん、俺はそこまで到達できてないわけ。そうか、う
ん、そう、そこに歯応えをね感じられたら面白いゲームなんだろうなと思うんやけど、うん、俺はそこに歯応えを感じられなかったので、
あー、そうか、もうあの
戦ったら勝てるよな。で、俺最高難易度で始めてんのよ、うん、このゲーム。そもそも
うわ、ちょっとじゃあ無理じゃん。
で
もう
一回も、うん、誰も死ななかったのよ。あのまあ一区切りストーリーが立つと、終わるところがあって、まあ選択肢がね、これから先どこに進みますみたいな選択肢がちょっと与えられるところまで進んだんですけど、
うん、
一回も誰も死ななかったのね。
この俺から見たその感想の印象やで、
うん、
賢すぎるわがゆえに面白くなることあるんやって感じやわ。
であとでも俺は、うん、そういうゲームもあったんだよ、もちろん SRPG っていろいろ、まあタクティクスオーガーとか、このゲーム自体は伝説のオーガバトルっていうスーパーファミコンの時に出たシリーズが結構元ネタというか、同じようなあのゲームシステムになってたりするのね。
なんか名作 SRPG の一つとして聞いたことあるよ、タイトルぐらいは。
そう、まあオーガバトル64とかが一番近かったりはするんでしょうけど、
うん、
あのそういう場合でも俺がなぜ楽しめたか、そういう RPG を楽しめたかっていうと、
うん、
ストーリーが面白かったからなんです、はいはい、このゲーム俺はストーリーがほぼないものとしか今見えてなくて、
あーなー、ストーリーなー
ほぼなくて、俺にとってはもうね、楽しむところがなくなっちゃったのよね。
なるほどね。
キャラが見たいんだったらもう画集でいいしなーになっちゃって。
そうやねんな。お話についてはでも、はい、正直ドミニクがそう言いそうな、なんとなく感覚はしてたかもしれん。この
まあストーリー部分が特にね話題になってるゲームではないので。
そうなのよ、うん、その単調っちゃ単調じゃないですか。
単調ですね。であと、
うん、
これはもう俺のストーリーに対する好みだから、
うん、
別になんかあの誰かを否定したいとそういうわけではないんやけれども、
うん、
あのまあちょっとしたネタバレの部分かもしれないけれども、
はいはいはい、
まああの悪の親玉的なやつがいてね、まあ、自分の主人公が、うん、自分のいた国を追われて、
うんうん、
まあ、亡国の王子となってそこを奪還しに行くっていうストーリーやんか、うん、
好きよ俺結構、はい、王道っぽくて、
うん、
熱いじゃないのって思ってるけど、
でその過程でじゃあなんで城が攻め落とされたかっていうと、
うん、
自分の兵士を洗脳されたからになるやんか。
そうですね、あの支配の術、精神支配の術、はい、
精神支配をかけられて、
うん、
で母親に託されている指輪があるとその精神支配が解けると。
はい、
だからこれでみんなの支配を解こうってなるやんか。
なるそうで仲間が増えていくやん、どんどん。
もうこれから先もうほぼ人死に起こらへんやんじゃあって思うのね。
あーそっか、
まあ、その段階で俺的には薄い話なのよ。一国が攻め落とされて世界全土が手にかけられるタイミングまで支配の手が及んでいるにもかかわらず、人の死があまり描かれない物語になりそうだな感がして、実際にそうだったのね、俺がプレイしたところまでは。
多分俺ドミニクよりちょっと進んでんねんけど、
はいはいはい、
そうね、
もう死なないでしょ人。
そうで、これは俺の SR、うん、こういう雰囲気の SRPG に対するイメージの話の、
はいはいはい、
やっぱ死にそうなのよ誰か、
はいはいはい、
とかね、そのもちろんこのそっか誰かが死ぬことでこう盛り上がる話みたいなのってあるじゃないですか、うん、確かにそういうのはない、うん、俺が 今進め出しでもない。
ちょっとね、その自由度が高くてシステムがもちろん尖ってて、フィールドをいろいろ歩けて、うん、その進める攻略先を選べたりとか、
うんうん、
マップ、フィールドマップ全体、フィールド自体がステージになってて、うん、そこで戦闘を行えるっていうこと自体は面白かったけど、 その都合上結局レベルを上げていくためのルートが限られているなっていうのと、
あー確かに
オープンにはなってるけれどもルートがほぼ決まってるので、ね、うん、レベル差があるとこのゲームほぼ勝てないようになってるから、
レベル差あるところにはわざわざ言ってくれるもんな、この先まだちょっと早いですよって
言われるやんか。それは結局のところ、うん、一本道なのよね俺からしたら。
そうか
で、
うん、
でまあその人が死なないっていう話、じゃあ人が死ねば盛り上がるのかっていうとそうではなくて、別に人が死ななくてもいいんだけど、
うん、
あ精神支配を解きました、
うん、
で、あの解かれたやつが、
うん、
何も覚えていませんでしたっていうふうにか、
あこのそうやね、そのかかってる間そうやな、
そう何のカタルシスもないやん、じゃあそこで話広がらないもんだってねっていう。
確かに
じゃあ
私は一体何を、そうめっちゃ長いやつ
倒して、
うん、
支配解きました、まあ味方つきますか、いや、うん、耐えられないですって逃げるかの2択しかないやんか。
そうですね、確かに起こることが予測できちゃう、
ね、うん、
うん、
そう 俺からしたらせめてそこでなんかやったことを覚えていて、
うんうん、
その後、まあもちろん忠義に熱いやつはそれでもっていうのか、うん、もしくは恥を忍んで殺してくれっていう選択肢をどちらか選べたりとかすると、
自分
あのそのキャラクターに余計愛着を持てるような気がしたので、
うんうんうん、
今のところ自由に雇用できる傭兵との違いがほぼないみなって思いながら
確かに
役割が全部同じだもんだって、
あ
ユニークさがあまりキャラに感じられなかったですね。
そうか、うん、なるほどな。
キャライベもこんなにめちゃくちゃ尖ってるわけではなかったので、
まあキャライベに関してはまあ一個一個そのそうやね、確かに悪くはないねんけど、
うん、
ここなんかそのなんていうの、例えばこう仲間にするかどうか選べるキャラクターとか途中出てくる、うん、
いますね、
うん、で仲間をそいつを仲間にしなかったらこいつとのイベントは生まれてないんだろうなみたいなイベントがあったりとか、
うん、ありますね。
なんかその中でこのちょっと描かれるこう脇役同士の因縁の話とか、
うん、ありますね、
絆の話とかはあの面白いとは思うけど、うん、確かにここちょっとたまらんなっていうのではないかもしれない。そう言われるとね、
そこにね、今まで俺がやってきた面白いと思った SRPG は全部あ出会えてたのよね。
あそれはそっ過去作の比較もあるよな。
あの SRPG ってやっぱ話が面白いのよね、
うんうん、
俺がやってきたやつは特に俺が好きなやつかな、やってきたやつだけではなくて、
まあそうだよね、
うん、
そのカガゲーの話をするときもそうだよね、
まあそうね、まあ、あとスパロボの話ももちろんそうだけど、
もちろんそうだ、
ね、話が面白くてキャラクターがより好きになれるみたいなものが多かったから、
うん、
ちょっとそこの点であの肩透かしを食らった感が多少ありますね。
まあなるほどな、うん、
これはだからこれが初めての SRPG ですって人はめちゃくちゃ面白いと思う。
そう、めちゃくちゃライトに入れると思うよ、
うん、
その好きなキャラが死ぬことも多分あんまなさそうだし、
うん、そうそうそう、だから人死にが起こんないってことは別に離脱がないってことやし、なんかせっかく好きになったキャラがいなくなったりとかしないっていう段階で、そうそうそう、あの、うん、期待を裏切らないっていう出来にはなってるんだろうけど、俺的に SRPG って期待を裏切るもんだと思ってるのね、いい方向に。
なるほど、
今まで俺がやってきた名作 SRPG って全部いい方向に裏切ってくれる SRPG ばっかだったから、
そのドミニクの予想をいい方に裏切られたんですよ、ここまでは。でも確かにそう、このユニコーンオーバーロードにはどうやら裏切っていくは来るなそうやなってい う、
ね、っていう雰囲気が今のところ漂ってるっていうか、まあ少なくとも十何時間やった段階でそうなってたので、
うん、
ちょっと今なんか夢中にやってるわけではないですね。
ああそうか、なるほどね、うん、いやドミニクって最高難度でクリアできちゃってるっていうのはやっぱこれでもそうやな。
いや別に俺が賢いとか全然関係ないよ、これゲームシステム的に絶対そうできちゃうから。
あそのでき、分かる、俺も一点とこあれたらできるんやろうけど、
うん、単純になんかね兵種同士のバランスが悪い感じはするかな、うんうんうん、
ああなるほど、
最適解が分かりやすすぎるというか。
ああそうね、
うん、そこはちょっとあったかな。
これはでもやっぱりこのやっぱライト層である俺と、
うん、
これまでその似たようなジャンルである、
うんうん、
ちゃう過去作、いろんな過去作をやってきたドミニクとの線っていうのはあるような気が
するね。あると思いますね。ライトゲーマーとこのヘビーゲーマーとで多分分かれてるんだろうなっていう気はする。
そう、
多分なんか星2はいかないけど星3がいいとこかなっていう感じはする、
うん、
星5ですとは俺は思ってないですね、今のところ。
ドミニクはそのさ、最適解が分かって最高難易度でもすぐクリアできるって言ったやんか、
うん、
俺はカジュアルで始めるのもないから真ん中のタクティカルで始めようって始めたんで、
はいはいはい、
俺はその兵種同士の相性とかを これもうワロハンで欲しいねんけど、重装歩兵と歩兵の違いがなかなかわからんかったりして、
はいはい、まあまあまあまあ、それは慣れるまでは時間はかかるよね。
やっぱそうやね。え、ファイターどっちやったっけとか、うん、ファイターは重装兵やねんけど、で、うん、よく見たら着てる鎧全然違うから今見たらすぐわかんねんけど、
うんうん、
どっちも馬に乗ってない兵で覚えてると、この人たちは全然違うわけ、あの弱点が違うから、
うん、
ちゃんと覚えなあかんくて、で誰が何に多いか俺ちゃんと紙に書いたりしてちょっと勉強したりもしたのよ。
ああ、まあでもそれはね、あの本当にゲーム触ったことない人って、うん、あの、うん、丸と×がどこにあるか分かんないや、ボタンが。
ああ確かに、
それと同じ状態やから。
難しいゲームだなって思って最初は、だから全然語れへんし、うん、覚えることめっちゃ多いなって思ったんやけど、うんうん、このそのゲームのことを勉強していって俺が、
うんうん、
ちょっと知識が入ってきて、あ、その知識をもとにじゃあこうすれば勝てるんじゃね、で勝てたっていう体験が、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、その体験がね、
これはドミニクみたいにパッと最適解ができてない状態で、うん、まだ俺はドミニクと多少分かってきてんけど、このゲームの相性を、
うん、
でもそれでも勝てるやろと思って、うん、戦闘予測してみたら、あれ勝たれへんのってまだなんねん俺はね、
うんうんうん、
だからこのゲームを攻略していってる途中に
いるのね。はいはいはいはい。
で話が単調っていうのは言われればそうだし、あの分かるけど、やっぱ前言ったそのゲームの、
そうですね、何を見てるかっていう部分ですね。
そう、重きがちゃうやんか、ドミニクと俺は、うん、やっぱ俺はどこまでシステムがハマれるかに結局、
うん、
あの重きを置いてるのよ、無意識なうちにね、
うん、
話が面白いに越したことないけどね。っていうと、この初めて出会ったシステムをこの攻略していってる過程が今めっちゃ楽しいわけ、
うん、いいですね。純粋にそれは羨ましいと思うわ、その感覚を。もう味わえるゲームが多分俺は絶対数が少ないので。
いやだと思うよ、
うん、だから多分なんか俺はインディーのローグライフとかよく手出すんだろうなって今思ってるしね。
だからドミニクみたいな、
うん、
その過去作やってきた人たちが作ったりするわけやもんな。じゃあそういったらでも面白いゲームっていうか。
そうなんですよね。
過去になかったゲーム性で作ってみたりとかになるから、前例がないから読みに行くでも、うん、何やこのシステムって思うものがきっとインディーズでは出てくる。
そのなんていうの、その前スレイザースパイアの話をした時にちょっと言ったかもしれないけど、そのゲーム内のバランスをつかむまでが面白いっていう話を俺はしたと思う、うん、
言ってた。
ローグライクとかをやるときにね、
言ってたね。
俺からしたら5時間ぐらいでこのゲームのバランスなんか今んとこ分かってるなってなったのね。
そうなんですよね、
はい、
早い、
なんか
早いわ。
あのナイトが出てきたタイミングで、
うん、
ナイトは歩兵に強いですって出てきた瞬間と、
うんうん、
飛兵ね、あの飛んでる兵、グリフォンナイトとか、
グリフォンナイトね、
はい、うん、が出てきた瞬間で、グリフォンナイトは、うん、地上の近接攻撃の命中率が半分になりますの段階で、
うん、
バランスが壊れてると思ってちょっと騎兵と飛兵が強すぎますね。
やんわりそら感じてるよ。あのやんわり感じてる。あのね、ナイトないとね、めっちゃ強いわ、はい、
化け物ですね。
あのね、このゲームでもう一個考えなきゃいけない点で俺があると思ってるのは、
うん、
移動力っていう
のが。あ、そうですね、ありますね、マップを進む速さがね。
そうね、でこれは俺が今までやってきた SRPG っていうのはコマ移動ですよね、うんうんうんうん、マス移動がだったのが、今回はこうリアルタイムでこのステージ立てにこう動いていく
システムなわけ。そうね、 RTS っぽくなってますね。
そういうのも初めてで面白い点なんだけど、これは移動力っていうのはその組む時の、全員の数値を参照して決まるから、
うん、
例えばこう重装兵ばっかの隊組めばここは勝てるなって思っても全然進まんかったりすんねんな、
うん、
重装兵だけだと重いからね、移動力が少ないから。だから移動力も考えなあかんなっていうところが一瞬面白くなったのね、俺このゲームしてて、うん、なんだけどあのね、ないとあの、うん、馬に乗ってるやつをねその際のリーダーにすると移動力めっちゃ上がるのよね。だから、うん、これで解決はしちゃうなと思った、
うん、
だからこういう体験が多いだと思うドミニク。だから、うん、全部がそうなんだよねドミニクにとっては。多分
グッサンの試行錯誤の果ての部分が俺のファーストインプレッションなのよね。
ですよね、うん、あー そっか。
正直そういう人間にはこのゲームは俺はおすすめはしないですね。今まで SRPG やったことない人なら面白いんじゃないかなという、うん、
そう、キャラクターの 見た目の魅力みたいなのもすごくあると思うのよ。各キャラにいろんな属性のキャラがいるので、うん、一人はこの見た目好きだなみたいなキャラが見つかるんじゃないかなと俺思ってて、
うん、
うん、そういうなんか好きなキャラが見つかる。でその 仲間にできるキャラクターも大変多いので、
うん、
60人くらいって言われてたかな、
うん、
うん、好きなキャラ見つかるんじゃないのって思ったりとかね。して そのキャラデータも良かったりとか、
まあね、バニラウェアですし、相変わらずのあの感じのイラストとあの感じの雰囲気が好きな人やっぱずっと一定数いますからね。
うん、そうなんですね。だから俺はすごくいいなと思ったけど、そうか、そういう視点があったのね。
はい、
高次元の話やわ、ちょっと俺からしたら。
俺的にはもうやっぱあの俺が中学生の頃にやってたら面白かっただろうなというゲーム。
あー、なるほど、
ね、本当にそう、そんな感じになっちゃった
そうか、
うん、で多分なんか、うん、どうなんやろな、開発10年ぐらいかかってるらしいのね、このゲーム。
うん、
うん、やっぱ10年の間に、
うん、
ゲーム業界が進化しすぎた感はあるなと思う。
あ、
ちょっとその流れに乗っかってない感はちょっとあったかな。
なるほど、思ったよりゲーム業界が進んだ感じや。
いろんなゲームがいっぱい出て、いろんなゲームにみんなが触れられるようになったっていうのは大きかったんじゃないかなと。
あー、確かに。
もっといっぱいゲームやってる人はいっぱいゲームやってるんだよなって思っちゃった
そうですね。
そうなんですよ ね、
なるほどね、
まあ、いいところはね、いろいろありましたけれどもね、やっぱキャラクターのあのイラストとか、まあ、料理の、
うん、
イラストとかね、相変わらずバニラウェアの力が入ってるなってところも良かったし、
うんうん、料理美味しそうだよな、どれもな、
うん、
料理を一緒に食べるとね、親密度が上がっていて、キャラごとのこう固有イベントが見れたりとかね、
うん、
なんかほのぼのする話があったりとか。
別に料理なくてもええやんって思っちゃったんねんな
あ、そう、
だってなくても一緒に、うん、一緒のタイで戦ってたら親密度上がるんでしょ。
上がる、
上がるでしょ。手っ取り早くあげたい時に料理使うわけやんか、お金使って。
そうですね、で
もお金は装備に使った方が絶対強いやんか、このゲーム。
わあ、最適解見えてる人の返答や、考え方だやっぱりそれは
で SRPG でこのキャラとこのキャラの親密度を上げたいから同じ部隊にするとかの選択肢が生まれるならよかったんやけど、
あ、
別の隊にいてもよくて、バラバラでもよくて、結局料理何回か食わして親密度上げたらいいやになるんだったら、キャラへの愛着が俺は湧かなかった。
あか
なかった。そこの縛りがせめて入ってたら、あ、じゃあこいつとこいつの会話みたいから一緒の舞台にするけどちょっと弱くなるなとかの考えができたけど、
うん、
その要素もなくなったって思って
なるほど、そっか、
あの編成で悩まなくていいのよ、ほぼ
それな。俺はだからやっぱりそのフレーバー的にこいつとこいつは一緒の舞台にしようって、
はいはいはい、やっぱしたいやん、やん、そうそうそう、したいやん、俺もしたいねんけど、
うん、
あのしたところで意味がないゲーム性だったなっていう。
ああ、そうか
そうで、した方が弱くなるし、このゲーム性だと確実に。で、弱くなった舞台って絶対勝てないやんか、このゲーム。
そうだ、ね、
だから本当にあの弱い選択肢を選ぶ理由が一切ないのよ。
ああ、で、そうか、だから本当に、
うん、
多分ドミニクから見えてるこのゲームって、うん、行ったくないや、常に。
あ、そうだね、あのそれ以外の選択肢を取ったことによるデメリットしかないのよ、
ドミニク。それはね、おもんないわ、分かった。
マジでね、本当にそうなってるのよ、俺の中でこのゲーム
あー、そっか、
うん、
なんか、なんやろな、適切な言葉じゃないけど、かわいそうというか、辛いわ、聞いてて、うん、そうなんや。
だから俺がターゲットのゲームではなかったとは思う、正直。
あー、そっかそっか。
で、あと、このゲーム、戦闘を行って、
うん、
戦闘後に体力のね、その部隊同士の体力の、残りパーセンテージが、少なかった方がノックバックされて、うんうん、一定時間動けなくなって先行を取られるって状態になるやんか。
なる。
だから戦闘で負けることが絶対的な不利なので、だから勝ち続けなきゃ絶対いけないの
よ。その通りです。
じゃあ勝てる舞台組むしかないのよ。そうで、勝てる舞台を組むんだったら、
うん、
フィールド上から敵の舞台が見えてるわけじゃないから、
うん、
戦闘が始まった瞬間に敵の部隊見て、あ、何がいるなって思って、うん、ポチポチ編成を組んでいって、
うん、
あ、できたなって思って、それで攻めていくしかないのね。で、それで組んでる部隊って絶対勝てる部隊を組んでるから、あの敵の方に向かって進んでいくしかやることないの。
だって勝てんねんもん、絶対、うん、
勝てる部隊しか組んでないし、で勝てない部隊を組んだら絶対に負けるから、このゲーム。
俺はなんかそのこれはやってる途中思ったことじゃなくて、
うん、
ドミニクがさっきだいぶ 前に言った、
はい、
その完璧な戦闘結果が分かるって話だったやんか、はいはいはいはい、いや確定要素少ないわなこのゲームちょっと。
確定要素がちょっとなさすぎてね、あの本当に最適解を選び続けるしかないゲームだなと思って、頼むこのタイミングでこいつ必殺出してくれとかファイアーエンブレムだったら思うのよ、うん、
この
必殺が高くて回避率が高いやつとか、ま
あ、
剣士系のやつとかね、
うんうんうんうん、
いやこいつちょっと回避高いから 10% 当たるかもしんないけどちょっとここ置いといてよし耐えてくれよって思いながら祈るみたいなこともあったりするのよ、うん、往々にして。
あ、そっかそっか、そういう面白さがある SRPG もあったわけや。これ
あるある。でも
う、はいはいはい、うん、
このゲームの場合戦闘結果の段階で当たったかどうかがもう見えてしまうので、あ食らうわっていう、あじゃ あキャンセルしてちょっと戻してっていう
なるね。あーそうね、なんか
なるやんっていう。
だからドミニクみたいに完全攻略がまだ見えてない俺にとっては、うん、
はい、
結果が 100% 決まってるっていうのは後半に移ったりもするのよ。
あーなるほどね、
うん、そうだから、うん、あの不確定要素があるから勝てるんじゃなくて、これでいったら絶対負けますってことは、はいはいはい、やっぱり勝てるように考えなきゃいけないんだっていうゲームになるから、うんうんうんうん、これは俺にとっては面白い部分にもなってん
ね、
実は
多分ね、なるんだと思うのよ。でそこそれを見て、あの試して、
うん、
もっと編成を考えてくださいよっていうゲームシステムだと思うね、あの開発の想定もね。
そう俺もそう思うね、
うん、
だけど、
うん、
分かっちゃう人にとっては、
うん、
そりゃ
そうですよねっていうそうなりますよねっていう話になるしかなくて、まあもちろんそれであちょっと違かったなでやり直すことももちろんあるにはあるけど、
うん、
結果は勝つよねって言っちゃうっていう。
そうだね
なんかね、なっちゃったりしましたね。これは多分まあひねくれた見方なんだろうなと思いつつ、
うんうんうん、
まあ俺は、メインターゲットではなかったなというゲームでしたね、う
ん、やっぱりその俺とか、
うん、
俺よりゲームやってない人に向けても、
うん、
どうぞやってねっていう間口のゲームになってる気はするんだよね。
まあそうだと思うよ、スイッチでも出てたりするし、
うん、であの さっきの兵同士の相性とかが、はいはいはい、よくわからんな、難しいなって思ってて公式サイト行くと、
うん、
そのどれに何が強いかちゃんと表を載せてくれてたりとか、
うん、
あのうまく対同士で役割動いてくるんだときはこういう一文を加えると動いてくれますみたいな、
うんうん、
ことをちゃんと紹介してくれてんのね。だから俺はそれを見てああなるほどと思って、
うん、
さっきの勉強してなんか賢くなっててなんか攻略していく楽しさみたいなのがあったから、うん、あれやったけど、まあそうね、それがないと、
うん、
そうなっちゃうな。これはでも本当にもう逆になんかあの埋められない感想すぎて、お互いの経験上。
あ、そうだと思いますよ。あ、俺は
面白い
の感覚はあの理解はできるけれども、もう今俺にはない感覚というか、それを思いながらゲームをやっぱりすることはあまりないのと、あとはでもね、やっぱゲームシステム的にも、ごめんね、ちょっと俺の話多くなっちゃうかもしれないけど。
あ、いいよ、全然全然聞きたいよ、むしろ。
ゲームシステム的にね、ちょっとリソースと管理させるもののバランスがちょっと悪いなとは思う。あの自由雇用できる兵士は絶対勲章を使わない方がいいし、
あはいはい、はい、
自由雇用させるにしても、
うん、
そういうキャラが入りすぎて自由雇用させる枠がない。
これな、確かにな、
うん、だから
自由雇用、
あの、うん、弓だけの部隊とかを、
うん、
推奨されるような雰囲気がちょっとあるやんか。飛んでるやつに弓が強いですよみたいな、
うん、
そういうシステムなのかなって思ったけれども、あの、うん、特に必要ない
急兵が
急兵部隊を組む必要がないやんか。あの、
あ確かに、
そうそうそう、やっぱりだから編成の部分かな結局やっぱ、あの ここが一番肝入りの部分なんだろうけど、それによって生じる戦闘がちょっと大味というか、うん、
あそっか、
あの勝つか負けるかしかほぼなくて、いい勝負になる組み合わせがないのよね、う
んうん、あだから
なんて言うんだろう、
なあドミニク、多分やで俺のドミニク、
うん、
がこう感じてんやろなっていうと、
うん、
相手が何出すか分かってるじゃんけんずっとやってるから。
そうそうそうそう、相手がずっとグー出してるから、じゃあパー探して、あこのパーあったなって出していくみたいなゲームになってて。
なるほどね。
ゲームの根幹のところが俺的にはもう やることが決まりきってるものをやっている、プラスじゃあそれ以外の部分はっていうとストーリーがちょっと薄くてなっていう、う
ん、あーなるほどね、
まあ、ちょっと見るところがなくなっちゃったね。 ガンビットもね、行動、敵の編成に応じてとか、
うんうんうん、
現在の状態に合わせて行動を決めれるっていうのはもちろん面白い要素ではあるんだろうけど、
うん、
それは敵が何をやってくるかがわからない時に機能するから面白いような気がするのよ俺は。
そうか、ガンビットってなんか放置しといていいんやったっけ、ガンビット
放置、まあそれは特殊な状態ね、
うんうん、
放置して戦闘するとみたいなこととかもあったりはしたけれども、それは極まってる人はそういうふうな、
そういうこともできた、
こういうこともできるというものであるけど惜しいなという。
そうか、もう相手の兵も何あるか見られるからな
見られるし、何の行動するかも全部見れるやんか、装備も見れるし。
確かに、だから
全部の情報が開示されてるし、次の寄付が分かる将棋を打ってるので、
あー、何してくるかも分かるもんな。
分かんのよ、行動もちゃんと親切に見えるやんか、相手がフィールドのブレイブスキル使おうとしてますも見えるし、
こうやって勝てるなっていうのが組んでるうちに分かる、完璧に分かっちゃうんだろうね、分かっちゃうよねそれは。
うーん、分かっちゃいました ね。
しかも最高難易度だから、もう そこに関してはもう上げようがないんだ、
もう幅がねえだって。
そう俺今だから、上から2番目の、
うん、
難易度で体験版をやってて、
うん、
相当難しいなっていう感覚やっていうか、
うんうんうん、
で多分そういう声が多かったのか、
うん、
発売初日にノーマルが追加されてるの
ね、
なんかパッチでみたいなんで、
うん、
で今ノーマルでやって、ノーマルでまあまあ楽に勝てる、うん、勝てるようになってきたから、うん、ちょっと上げてもいいかな、1個まだ戻してもいいかなっていう段階だから、
うん、
まだこのゲームをこうなんていうの、攻略していく楽しみはあるんだよね、多分、
うん、
俺にとっては、
うん、全然あると思う。
でドミニクの先の方に住んでるからあれだけど、こうクラスとかもどんどん増えていくから、うん、じゃあこいつはここに置いた方がいいのかなみたいな、うん、まだこれから広がっていく感じもする、
うん、そこの多分ね、グッさんが思ってる、うん、ここまで広がるだろうなの、うん、多分一歩先ぐらいまで俺にはもうすでに見えてる、
見えてるんですよね
多分こういう風なジョブも出てくるだろうし、元ネタがオーガバトルなんだったらこういうのも増えていくだろうな、で5人とか6人とか増えていくだろうな、
うん、
あーってなってんの今
だからもう中盤でなんとなく全部わかる感じなんだよね、
そう
きっと。でどうやら
感じがする、
でどうやらこれまでの裏切らなさ上、うん、俺の予想通り進んでいくだろうなという感じが多分ドミニクにあるん
です、ね、そうですね。
あーこれはなんかゲームやってきたからこその悩みというかね。
あでも別に SRPC はこういう、まあ俺にとっては外れというのはあるあるではあるけどね。
あーそうなんだ。
まあ、SRPC 限らずかな、途中で、まあ、まあ、こんな感じかと思ってやる気なくなるみたいなゲームはまあ割とあるっちゃあるので、
うんうん、
まあ、今回はニコンバロードが俺にとってのそれでしたねという感じ。
そうか、結構やっぱこの、ああどうなんかな、マイナスな意見みたいのを聞いてなかったもんだから、
はい、
このゲームに関してね、結構ああそういう人もいるんだなっていう、
うん、
なんか新鮮な感じもあるし、
あ俺もなんかいろいろだからレビューとか見てみたりしたけど、
うん、
プラスの意見で戦闘システムをベタ褒めしてるみたいな人は少なかった印象があるんやけどね。まあキャラの雰囲気とかキャラゲーとしての面白さとか、まあ、それこそ遊びやすさとかね、リプレイ性が高かったりとか、ね、UI が優れてたりとか、あとはまあ、うん、バニラウェアのこの雰囲気が好きでみたいな、そういうレビューの高評価部分は見たけど、
うん、
この戦闘システムだから SRPG としてめちゃくちゃ面白くてっていう意見はあまり見たことがない気が個人的にはしたんだけれども、うん、まあこれはでももしかしたら俺が偏った方を見てるからかもしれない、ね、ちょっとやり込むゲームではないなというか、
うん、
しましたね。
まあやり込みようがないもんや、ないやんね、だってその感じやったら、
ね、なんか広がりようがあまりなかったなという感じが。
だって今ドミニクの持ってるそのなんていうの、このこうだよねっていうさ、うん、その情報というかこのゲームの攻略を全部俺が分かったら、うん、多分俺も面白くなくなるだろうしね。今言った俺が、うん、ここが面白いんだよ、この勉強していってさ、
うんうん、
特性が分かっていってさ、
うん、
それが面白いんだよねっていう感覚がなくなるわけだから、
うん、
うん、それはまあまあでもやめちゃう感じも分かるな。
そうですね、こればっかりはね、うん、少しなんか頑張ってほしかったなって感じがありますね。
ね、
うん、バニラのアクションは好きだから いろいろ前からドラゴンズクラウンとか、いろいろ買ったりは、オーディンスフィアとかね、いろいろ買ったりはしてたけれど、まあ、SRPG 出すの初めてだしね、まあ、しゃあないかという感じはするかな。まあ、ちょっとやっぱ、前半にもうちょっとフレーバーというか、世界観をもうちょっと面白くしてくれたらよかったなと。
ああ、世界観が。
うん。
ちょっと不足やった。
不足かな。5つ国があって、ね、自分の国が攻め落とされて落ち延びて、
うん、
残り4つを、やつは支配したのだったで、1、2行ぐらいで4つの国落ちるやんか。
確かにな。
そんなやつら助けんでよくないとかなるやん。弱すぎやろっていう。なそことの関係性も特にないやんか。ね、あ4国との。
4国との関係については、ちょっとだけ、
ま。後々出てくるんだろうなとは、もちろんわかるよ。ああこの人はこういう形でみたいなのが出てくるんだろうけど、それは前半に説明しておかないと助けに行く理由がほぼないやんか。
あー確かに
なんでわざわざ世界を助けに行かなきゃいけないようになっちゃってる。あの正直あるかな。
なるほどね、うん、
自分一人で行くならまだしも、
うん、
仲間と自分の兵を連れて世界救いに行くんでしょ。それなりの理由がないとやっぱりって俺は思う。
そうっすよね、
うん、で今まで俺がやってきた SRPG で面白いやつはそれをちゃんと語ってたから。
なるほど、その理由があったわけね。
なんもないやんってなっちゃってね。
ああ逆にやで、その1、2行でバッって、
うん、
他の全国押したときに、
うん、
この絶望感って思ったよね。こっからひっくり返していくんだっていうさ、うん、だから一番低い状態から始まってどんどん上がっていくんだっていう期待感があったわけね、うんうん、だから、はいはいはい、そこもそんなマイナスに捉えてないのよ多分これ、うん。こっからこの最初なんかその仲間をいい日にこんな少ない兵からちょっとずつ仲間を集めていくんだっていう、はいはい、なんか、うん、もちろんそのなんていうの、その裏切られる話じゃないんだけど、うん、本当にこの王道突き切っていく感じの話なんだっていうのがあって、うんうん、その期待感があってそれに沿った話が続いてるから、多分そのちょっとこう単調ではあるけどやっぱ好きな話だなと思って見れる出るのかもしれない。うん、
いいですね、楽しめてるならそれが一番でしょうしね。
いやなんかこのなんて自分が面白いと思ったもの俺はまだあったわって理由聞いて、うん、でもあその理由面白いなって思いながら聞いてるかも今日。
うん、
なんか俺には絶対起こりえないゲーム、同じゲームやってんのに、
うん、
俺は絶対そうならないなっていうなんか追体験をさせてもらってる感じで、
うん、もうちょっと面白かったらなって正直思ってるしね俺も。
そうやな、うん、ドミニクも期待してたもんな結構な。
いやなんかバニラでこんな感じの出るんやっていう、でオートチェスみたいなさああいう感じもありつつなんやったら面白くなるんじゃないかなって思ったら、うん、思った以上に
あ浅
かった。
ああそうドミニック的には多分浅いし薄い感じ、はい、
浅いし薄かったね、
なっちゃうよね。
うん、
システムは浅いし話は薄いになっちゃう。
バニラウェアおなじみの料理のグラフィックもそんなにみたいな、別になくてもできるしな。
そう、そこじゃないもんねドミニクは。
そう、
そこじゃ
なくてもいいものを広げなくても別にいいのよ俺は。やっぱり遊ぶもの、ね、見るものをちゃんと広げてほしいのよね。
だからそのゲームの幹の部分を見てるからね、は
い、そうですね。編成って言ってしまえば枝花やんか。
そうね、そうそうそう、
ゲーム性があれば全て納得なんだったらストーリーゼロでいいし、うん、じゃあ逆に
うんうん、
もう淡々といろんなステージ選べていろんな敵の編成が出てくるステージをこうやって自分で編成選んで楽しんでくださいねっていうゲームでもできるやんか。
確かに
そういうゲームだとしてもあまり面白くなさそうだなと。
まあまあまあまあそうだ
ね答えがあるゲームだなと思って。
最適解が分かったらね。
そうで、あんまり能力値の成長もあまり意味ないしな。
あそうなんや。
ないやん、だって今の段階でなんか何回か10ぐらいはレベル上がってると思うけど、
うん、
ここで能力1上がってたら勝てたなって思ったことないでしょ。
これはない。
FE はあるしなっていう。
そうか。
ウスパロボもエネルギーあと1回改造してたら必殺技もう1回打てたなとかあるやんか。
あほんまやある。
成長の楽しみがなかったね特に。本当に駒を置くだけのゲームだったなという、感覚がもう途中でしてしまって、俺は途中でやめそうやなって思ってたらいつの間にか起動しなくなってた。
なるほど。さっきの料理のくだりとかは俺にとってはその、お話は王道で、
はいはい、
俺なりには結構よくて、
はいはい、
そのシステム的には俺にはとっては歯応えのあるゲーム性だから、
うんうんうんうん、
ミッキーがしっかりしてるんだよね俺から見た方で、はいはいはいはい、 だから料理うまそうはすっごくいいプラスですよ、
はいはいはい、
あので13系防衛圏とかでさ焼きそばパンのイラストがめっちゃうまそうやったりとかあったやんか、うん、
ありましたね、
その進化版というか、
うん、
そのご飯食べるシーンになってボタンを押したらそれがちょっとずつ減っていって、
うん、
そのキャラクターがそれをあこれをうまいぞとか言いながら食っていく感じとかなんか本当にこう、はい、食卓感みたいのがさあって俺は好きだ部分だしね、であの美味しいご飯を通じたから
仲良くなったんだなって思えるって、
ね、っていうのも分かるしっていうところで、
うん、やっぱ俺はリソース使わせてほしくなかったなっていうのがあります。
ああ
金使っちゃダメやなそれにっていう他に金使う用途があるならなおさらって思っちゃう。
そうですね、
ドラゴンズクラウンとかで、うん、あの横スクロールのバニラ映画昔出したアクションシーン、うん、アクションゲームも同じようにあのダンジョン進んでいってパーティーメンバーと一緒に、道中一緒になってる連中と、食事するっていうタイミングがあるのキャンプとかで、
うん、
ここで別にリソース取らないのね。
うーん、
うん、あまあ一応敵を倒したものによって出てくる食材が変わって、その食材のどれを使うかで、うん、できる料理が変わって得られるバフがちょっと変わるとかはあるんやけど、
うんうんうん、
基本ランダムで出来上がるものだし、
うん、
特に何かを消費してるっていう感覚はないんやけど、
しっかりお金取られるかな。
そうそうそう、で13機防衛圏に関しても物語の中で、うん、食事シーンが登場してその食事っていうのが、まあ、うん、ストーリーラインに多少絡んでいるプラスアーカイブの要素
で、
アーカイブを開いていくっていうのが物語のゲームシステムの一つになってるやんか、開示されていく要素っていうのがあるから
、それを見ることがゲームシステムの一つもな、
一、うんうん、つになってるやんか、うん、ゲームシステムとなんか直接ストーリーラインとかと直接結びついてる要素としてその料理っていうものがあった気がしてたんやけど、今までのバニラウェイのゲームって、
あ
今回特になんかね、なんか今まで好評だったから入れました感がすごく強くて、
だからこう取ってつけた
感がすごくしたね、
感じだよね、
うん、
ああそうかそうか、
特になくてもゲームとして成立してるんだったらじゃあそれは何のために、
でさっきのねその同じタイにするにもなくなっちゃうっていうのもあるし、ね、
そう、そこが一番なんか悲しい、俺は
悲しいな、
せめてキャラに愛着を持たせてほしかった、特にキャラに愛着を今はどこも持ててない、もう名前も覚えてないわ下手したら
そうか、
うん、ねえ感じでしたかね俺にとっては。
見えてるものが違うからね、
うん、
俺とこのゲー同じ画面を見てても全然見てるところと感じるところが、
そうですね、
違うので、
うん、万人に受けるゲームってのはやっぱ特に難しいですよやっぱり。
ああそうね、
うん、
どうしてもその分それまで経験した人にとってはライトになっちゃうだろうし、
うん、SRPG っていうのはだからやっぱあの向き不向きというか人に対する向き不向きが結構あるゲームですね、うん、やっぱりジャンルとして。
あ確かにそうかもね、
うん、だからどんどん出る数が少なくなっていったのよシンプルに。
そっかそっ
か、万人受けしないから、だから開発費を回収できなくなっていくから、
うん、つまり売れなくなるって
ことそうそうそうそう、
万人受けしねってことは
すごくね衰退していってるジャンルなのよ SRPG 自体がそもそもとして。
そっか、
うん、昔からやってる人間は新しく出たところで解放が分かっていくし、でストーリーラインで新しいものを作ろうとしても昔にやったストーリーの方がやっぱり奇抜だったりとか心に残るものだったりとかってやっぱりしてしまうから、
うんうん、今回ドミニクが感じてるのまさにそうやもんな、うん、昔は尖ってたって。
そうそうそう、だからどうしてもね薄く見えてしまうし、だったら昔のものをもう一回やればいいかになっちゃうのね SRPG って。特に画面的にめちゃくちゃ派手でなくても面白さが分かるから。
確かに、
うんっていうね難しさが多分 SRPG というジャンル自体にあるんじゃないかなという気はしますね。
まあ、ユニコーンオーバーロードはさ、はい、こうドミニクにこそ刺さらんかったし、もしかしたらそういう SRPG クロートの人には刺さらんかったかもしれんけど、うん、その50万本売れてさ、うん、その SRPG というジャンルではさ、
うん、
売れてさまたこう間口を広げてくれるたようなポジションになってくれたのかもしれないなと思うから、うん、なんかそっからまたさ衰退してるジャンルなんだったらそこからまた盛り上がっていってほしいし、俺は面白いと思ったから、
うん、
こう次のまた俺が面白いと思えるあの SRPG が出てきたら嬉しいなって思う。
また出たらいいですね SRPG、うん、新しいの。
そう、その時にはまあどうなるか分からんけど、次そういうものが次はドミニクに刺さったらいいなとも思うねなんか
ね、刺さるものがまた出てきてほしいですね、うん、
これなんかそのそのどっちも去るものがまた出て一緒に喋れたら嬉しいなっていうのはあるね、
うん、なんか
その時はまた俺は俺なりにいいところ、ドミニクはドミニクでいいところがきっと視点が違うから同じゲームでも違ういいところが見つかるかもしれんしなとかさ、はいはい、
そうですね、
うん、
いや見つけられたら嬉しいですけれどもね。
ね、まあまあドミニク的には今後に期待、
そうですね、うん、まあ、バニラのまたアクションが次やりたいなっていう気がしますね。オーディンスフィアのレイブスラッシュ類以来出てない気がするので、
うんうん、
次またなんかバニラの新作自体は、バニラウェア自体はやっぱり好きなので、
うん、
また新作出してくれたらいいなと思いつつ、
これはバニラウェアのゲーム2つしかやったことないから、13期とこれしかないので、はいはい、そう、なんか今の期他のにも調べてちょっと触れられたらいいなと思ったし、
うん、まあアクションが多いんでね、こ、うん、の辺りで興味持ったらやってみるといいかもしれないです。
ああ、あとやってく、うん、アクションあるんだな。そうなんや、
もともと横スクロールアクションというか 2D アクションの会社やから、なんというか、
あ、そうなんだ、
はい、あ、でも感じ的にはやっぱり、これの元ネタになってる、
うん、
64のオーガバトルとか、
うん、
伝説のオーガバトルとか、あとタクティクスオーガかな。
タクティクスオーガ面白いって言うよな。
はい、タクティクスオーガとかに触れ、あとファイナルファンタジータクティクスとか、
うんうん、
このあたりに触れてみると、
うん、
なんか、この編成の自由度の部分、
うん、
で、あ、こんなに幅があるんだって思えるところだとは絶対思うので。
ああ、そう、タクティクス4が確かスイッチでできたりするしね、
うん、そうですね、一応リメイクがSteamで出たりするけど、ちょっとゲーム性が変わってたりはしますが、
ああそうなんだ、
うん、そのあたりとか触れてみると SRPG って、まあ、一本一本やっぱり全然特色が違うんだなってのがよくわかります、
うん、うんうんうん、
いろんな意見が出てくるもんだとは思うので、いろんな知見を、
そうですね、他のなんかここを入り口として ね、
そうですね、
他のゲームもちょっと触れていくような感じ、うん、SRPG ってだから、まあ、まあ、その何ていうの、ジャンルでいうと3つ目というか、スパロボエ、ファイアエンブレムやって、ユニコーンオーバーロードやって、まだ3つ目でしかないから全然数も少ないけど、うん、なんか全部面白いと思ってるから俺は、うん、うん、ここからなんかその SRPG の他のソフトにもね触れていけたらいいかなと思うね。
ね、いいですね。というところで、本日のドロ遊びはユニコーンオーバーロードでした。
なるほどね、こういろいろ詳しくなってやったことあるっていうのも大変なんだなとかね思ったりした
から大変な、大変、のそのなんか俺に対する共感の仕方多分間違ってる気はするけどね。
まあそうなんだけど、うん、俺なりにそう感じちゃうというか、多分これをゲームが霞むほど面白いゲームをやってきたんだなっていう
のが、ね、そうですね、シンプルにそうだと思います。俺の中のその1から、うん、0点から100点までのゲームってものが、やっぱりあの、0点から100点まで100本ちゃんとあるのよ、うん、なんというか。
あー、すげえな。
うん。その中で考えると、
うん、
65点ぐらいっていう感じ。
あ、でもそんな人じゃないんだね。
あ、そうです、別にマイナスではないよ全然。まあこういうやつもあるよなっていう、俺が PS2 の頃とかにいろんな SRPG 手に出した時に、
うん、
買ったはいいけどまあそんなにやったなって思ったやつの1本ぐらいって感じ。
ああ、なるほどね。
うん、そんなぐらいでしたね。ジェネレーションオブカオスとかと同じぐらいかなという感じ。
ちょっと分からんけど、
分かる人にだけ分かってください。水木奈々がね、オープニング歌ってるジェネレーションオブカオスネクストってやつがあったんですよ。
水木奈々やったよ。
水木奈々でした。
へえ、
そういう意味ではちょっと懐かしさを覚えましたね、うん、今出るゲームなんやこれって思いながらプレイしてました。
ああ、そうかそうか、うん、逆にちょっと それが面白いぐらいの感じだ。
うん、 PS2 の頃はやっぱこういうちょっとした挑戦作みたいなの多かったから、
うん、
そういうやつの一本だなという感じで、そう考えると10年前に開発というか企画が始まってるって考えると、あ、ちょうどそんくらいだなと思ったんで。
そうか、そのガテンがいくんか
な。うん、ガテンがいくのよ。ああ、やっぱ当時の感じやなっていう感じがしましたね。10年ぐらい前のゲームだなという、うん、
まあ俺はね、まだまだこのゲーム攻略途中でね、分からんことだ
な。そうですね、プレイクリアした時にどういう感想なのか、またなんか、まあタイミングがあれば言ってもらえれば。
ああ、うん、また話すわ。ちょっともしかしたらその俺が、はい、なんか俺的には裏切られる話が途中あるかもしれない、
ね、うん、あ、かもしれないね、もしかしたら、
うん、
まあ、そういうことも大どんでん返しがあるのかもしれないし。
そうそう、そういうのもあったらいいなと思いながら、まあなくても楽しいだろうけど、
はい、
そんな感じで俺はこのゲーム楽しんでやっていきたいと思います。
はい、というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。